人の手紙を中心にさまざまなことを見ていきますが、本当に現実的なこと、霊的な戦いのことを見ますので、私たちの心と思いをあなたにあって守ってください。そしてあなたからの声に耳を傾けたいと思います。はじめにあたり、主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アーメン。はい、このセッション1、仲間割れなんですけども、ディスカッションテーマの全部は、あることを牧師が決断します。でそれに対して必ず賛否両論あるんです。でこれあっていいんです。当たり前のことですよね。安倍さんが消費税を 8% にしましたら、それはないだろうとか、福島なんかまだ汚染水漏れてるじゃないかって、必ず声がこう両方するんですよね。で教会の中でそういう声が出た時に、その反対するもんじゃないなのがそうなのか、いやその声がいいのか、どうしたらいいのかっていうのを僕たちも身につけていきたいですよね。やっぱりでそういうことをします。で、今回の収容会のタイトルは、このパンフレットの一番最初に書いてる、どのように立てるか注意しなさい。これは第一コリント人の手紙の1章の10節に出てきます。ちょっと開きましょうか。第一コリント人の手紙の1章の10節。違うんですね。これは仲間割れという言葉が入っている。ごめんなさい。仲間割れという言葉が入っている。3章の10節だ。ごめんなさい。3章の10節にこう書いてるんですね。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりません。ということで、教会っていうのがまず何かを知る必要がそのためにあると思うんでね。で、教会って何かというと、ある人は聖書を学ぶサークルのように考えている人がいます。ある人はクリスチャンが集まるサークルのように考えている人がいます。で、例えばクリスチャンが集まるんだったら、キャンパスクルセドとか、そういうハイビエとか、いろんなクリスチャンの集いってあるじゃないですか。でもそれと教会とは違うんですね。教会って何なのかっていうと、普通教会とは何かっていうと、エペソ書に書いてあるんです。今開きませんけども、教会はキリストの体だって書いてあるんです。で、イエス様はこの岩の上に教会を建てるって言って、イエス様が建ててるんです。で、やがてその教会というものをイエス様が迎えに来る。だから僕たちはその教会という単語をちょっとこう頭をマッサージして考え方を変えないといけないですね。日曜日に行ってるところでも、三角屋根の場所でもない、ね、ただクリスチャンの聖書を勉強する教える会でもないですね。で、エペソ書では、開きませんけど、4の11というところに、伝道者、預言者、牧師教師を立てて、クリスチャン一人一人を整えて奉仕さし、そして一つ一つが結び合わされて立ち上がるってこう書いてるんですよね。その絵を僕たちはこうゲットしたいですね。この間テトス書というのを読んでたんですけども、パウロにテトスをクレテ島に置いてきて、長老任命しなさい、ね、こういう人でないとダメだよ、テトスの人たちはこう結構強情でね、嘘つきだからって書いてるんですね。でこうやってって言って、やはり長老任命して、そこにこう教会というのを据えていったんですね。イエス様が建てるのに据えていったのはパウロたちなんですよ。で今回このコリント書という手紙をからそれを学ぶんですけども、ちょっとコリント書のイントロを1回目ですから付け加えます。だからちょっとだけ話がその分長くなるんですけども、僕は新約聖書の中でコリント書は難しい手紙の一つだと思ってます。それは意外なことに、読んで日本語が分かるからです。他のロマ書とか、エペソとかで漢文が長かったりして、やっぱり外国の翻訳なんですよ。それに比べてコリント書を寝る時とか朝スーッと読むと、日本語として入ってくるんです、シューッと。だからそのまま取ってしまうんです。偶像に備えたものを食べるとか、ああ仏壇に備えたカステラ食べていいのかな、ダメなのかなっていうふうに取るんです。ところがこのコリント書は背景があるんです。背景が、例えばこれコリント書手紙っていう手紙だから、相手から来た手紙に答えてるんです。相手から来た手紙に答えてるんです。ということは片っぽの声しか聞いてないんですよ。誰かが携帯電話で話してる片っぽの声しか、向こうが何やってるか知らないのに、いやそれはないだろう、ああそれ行けって言って聞いてる片っぽの 手紙なの。それからあとこれを書いてるパウロさんとこれを受け取ってるコリントの人たちの関係っていうのが多分普通の関係じゃないですね。パウロさんがスタートした教会だからもう本当に親父と子供たちみたいな感じの愛の手紙なんですね。でちょっとだけコリントの教会について説明します。でコリントっていうのはギリシャの港町で、パウロが約1年半腰を据えて伝道しました。そしてこのディスカッションの次のメッセージのところに簡単な地図を入れました。ちょっとこの右側の地図を見てください。ここにあるのがこれ地中海といって、この地図の右端の方がエルサレムというのが下の方にあるんですけども、そこからずっとトルコ半島を渡っていってですね、エーゲ海渡ってギリシャ、この間オリンピックとかあったアテネっていうのがあって、でこの左の方のちょっと拡大した方の地図を見ますと、ちょうどこの何か島のようにふくっと膨らんだここの継ぎ目がコリントなんですね。でそうしますとこの継ぎ目のアルゴリス湾っていうのがこの東が、西がコリント湾って言ってこう湾に両方ともなってるのに陸がひっついてるために向こう行けないんですよ。でどうしたかというと一番短いところでわずか6キロぐらいなんです。で荷物を船で下ろして、で陸を荷物運んで違う船に乗せばこんだけずっとですね1ヶ月もかかるような、まあ、帆掛け船でしたからものすごい労力が短縮できるんですよね。でも小さい船だとトロッコに乗して馬車で引っ張ったらしいんですよ。で向こうの海にドコンとこう落としたっていうね。でそういうことでコリントはそういう倉庫街とそれからそういう船主組合っていうのですごい栄えた町だったんです。で同時に例にもれず船のこの海の男たちがこの休憩して、そこでいわゆる売春宿があった。まあ、宿といってもここではこのアフロデト神殿という神殿があって、そこに巫女さんという女の人たちがいるんですね。でその巫女さんがまあいわゆる売春婦なんですけども、当時の文化の中ではそれをまあ恋愛する、コリント参りをするね。でまあコリント行ってきましたっていうのはそういうことなんだ。だからある意味ではちょっと見下げたような言い方でバカにされてたね。男が女遊びしてきたみたいなことをするような町に教会ができたんですね。でちょっと第一コリント人の手紙の一章を開いてください。一章五節のところでこう書いてます。一章五節、それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず神の力に支えるためです。しかし私たちは、あごめん、二節読む、二章読む、一章の一章のごめんなさい、一章の五節、おかしいなと思って、一緒に。というのはあなた方は言葉といい知識といい全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたんです。6節、それはキリストについての証しがあなた方の中で確かになったからです。7節、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待ってます。だいたいパウロが褒めてるときはやばいんです。手紙の最初に褒めた手紙が皆さんのところ来たら、これなんか言われるなと思ってた方がいいですね。でもすっごい褒めてる割にはこの教会は問題山積み、赤ちゃんクリスチャンですよ。もうで今の僕たちの教会のような形態ではなかったので、本当にみんな本当にクリスチャンなんかというような人たちがわんさと集まる、教会でした。10節、さて兄弟たち来ましたよ、私は私たちの主イエスキリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく同じ心同じ判断を完全に保っていただきたい。実はあなた方のところをクロエの家の者から知らされましたことを知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方めいめい、私はパウロにつく、私はアプロに、私はケパ、これペテロのことですね、私はキリストにつくと言ってるということです。なんかこう揉め事や分類分派っていうのができたんですね。で実はちょっと先進んで5章の9節というところを見てください。いろんなところ開きますけども、5章の9節にはこう書いてます。私は前にあなた方に送った手紙で不貧困な者たちと交際しないようにと書きましたということは、前にも手紙を送ってる。 その地図で見ればこのエペソというコリントから言えば対岸ですよ。船で行けばもうふっという2日3日で行けるような距離のところに、あのエペソというところの教会にパウロさんはいました。で教会を離れて本当に2年もしないうちにもう大問題が起こってるわけですよ。でそれを聞いてパウロがスタートした教会、いろんなことが耳に入ってきて手紙を書きました。で向こうから質問状が来て、また返事したのがこの第一コリントの手紙なんですね。なんかこう主な手紙が4つあったとも言われます。この最初にこの書いた叱責の手紙があったんですね。こうしなさい。それに対して質問状第一コリント来ました。実はこの後に涙の手紙というのをまた書いてるんですね。そしてその後に第二コリントの手紙って書いてるから、何回もこうやり取りして、その間にもなんかもっとこう人がレポート持ってきたり小さなノートがあったりしたのかもしれませんね。そういう片っぽを読まされてるということなんですね。でこのあたりまでのことは普通一般の仲介書では書いてあるんですね。でここからがちょっとだけ僕が付け加えたいことなんです。まずですね、この時代の教会なんですけども、彼らが直面してた大きな問題、2つ異なった教えというのがあります。1個がユダヤ主義という、1個はグノーシス主義、もうちょっと後半になるんですけどね、この2つのことが入ってきます。で、まあ、ユダヤ主義についてちょっと詳しく説明しますが、グノーシス主義っていうのは霊は善、ね、肉は悪みたいな感じで、こう二元論っていうんですね。これまたどっかの中で触れますけども、今日はどちらかというとこのユダヤ主義ということについて知ってた方がコリント人の手紙がよくわかる。コリントだけじゃない、ガラテア、まあ、ローマ、エペソ、ピリピ、コロサイ、テサロニケ、この辺の全部の教会がこのユダヤ主義者というのがわーって入ってくる、まあパウロは狼とも言ってますが、入ってきて、せっかくパウロが教えたのにひっくり返されていってるんですよ。でパウロは実はこれでものすごいこう訓練され、頭痛めます。毎日祈ってそのことを書いててまとめたのがローマ人の手紙なの。だからローマにその偽福音が行く前に先に書こうと思った。だからローマ人の手紙はパウロが一生懸命書いたのできっちり、だからローマ人の手紙は信仰は義人は信仰できる、信じて義行いじゃないんですよ。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかったと信じて神の前によしとされるで、ね、まあこれ出てきますけども、どうやらユダヤ主義者はそうではなかった。でどんな人かというと、御霊を持たないクリスチャン、御霊を持たないのは本当はクリスチャンじゃないんです。でも聖霊ないんですよ。いわゆるユダヤ教のような、また人間の頑張り教のような、そういうものを持った人たちが、もう一つすごいのは全世界がユダヤ人になると信じてた。全世界の人に割礼を与え、全世界の人にモーゼの律法を守らすことで世界はユダヤになると。なんとなくね、僕たちにしたら驚くかもしれないけど、当時の人にとってはそんなに驚きじゃなくて、そうなのかなってこう思うような。でそれに対してパウロたちは割礼いらんって言うんですよ。それでモーゼの十戒、モーゼの十戒とは言わないんで、イエス・キリスト伝えるんですよ。だからガーッとこうぶつかってた。この教えの特徴は、割礼を守り、モーゼの律法をちゃんと守ってたら、まあ、いわゆる神の前に正しく歩いてたら神の祝福がある。あなたが神の祝福を受けてないのは律法を守ってないからだって、これなんですよ。でこのことは実は今の教会にもある、今の時代にもあるんです。ユダヤ主義は形変えて今の教会にも、僕の中にもあるんです。先日もちょっと嫌なことが続いた時に、あの罪かな、この罪かなと思って罪探しをやっぱりしてしまうんです。これ人間の何か中にあるんですかね。パウロが伝えてるのは恵みの福音って言ったんだけど、まだこうはっきりローマ人の手紙が書かれた後でもないので分かれてなかったんでしょうね。だからこのコリント教会はどうやら混乱しました。パウロが伝えた福音によっていろんなところで聖霊が下って本当に恵みにあふれたのに、まだまだ聖書もできてないの時代ですから、まあ、ガラテア人に書いてますね、見たまで始めたことをどうして肉で仕上げるんだってこう書いてるように、よくまだ分かってなかったんですよね。 でちょっとそれを分かりやすくするために第2コリントの11章というところを開いてください。第2コリント人の手紙の11章の一節。第一コリントとか第二コリントって言うけど、第一コリントと第二コリントは全然違うもん。第一コリント、あとの涙の手紙の時にはパウロは落ち込みまくり、間に船でヒュッと行ってコリントまで行ってるんです。 3,4 日でもう帰らされてる。自分の教えた人にボロクソ言われて、でも祈ってテモテというのを使わしたんです。テモテもダメで帰ってくる。次にテトスを送ったんですよ。でもうトロアスというトルコ半島の先っちょのところで待ち合わせだったの。待っても来ない。携帯ないしね、もうどうしていいか分からない。で結構トロアスで人救われてたんですよ。でももうパウロははーって船で渡っちゃうんです。そしてマケドニア行ったところにテトス帰ってくるんですよ。でテトスが言うんですよ、パウロ先生心配することないって、ユダヤ主義に侵された人なんてごくわずかだ、ほとんどの人は先生のことを信頼してますよ。パウロは急に元気出て、もう半沢直樹ですよ。もう10倍返しの手紙、これが第二コリントね。だから第二コリントの手紙は本当はこれむっちゃ強いの。パウロはもう自信あるんです。もう聞いてますからね。まだ今からコリント行くんですよ。ね、顔見たらおとなしいって言うけど、行ったらわかるよみたいな感じでもううーんってしてるのが第二コリントの手紙。でこれでユダヤ主義に対して言ってるの。11節ね、私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思う。いやあなた方はこらえてるんですってこうバカにしてるんですね。何を言われても言いっぱなしじゃないですか。というのは私は神の熱心を持って、熱心はあなた方のことも思ってるんですから、私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万が一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはならないと私は心配しています。というわけはある人が来て、これユダヤ主義者ですよ、私たちに述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのなかった異なった霊を受けたり、受け入れたことのなかった異なった福音を受けたりするときもあなた方は見事にこらえているんです。というのはあなた方は何もそのまま言いたい放題、言われたままにしてるじゃないかってパウロは怒ってるんですよ。私は自分はあの大人たちに少しでも劣ってるとは思いませんって、もう評判聞いたのでワクワクしてる。でちょっと飛んで13節、こういう者たちは偽人であり、人を欺く働き人であって、キリストの人に変装してる。驚くには及びません。サタンでさえ光の御使いに変装するんです。ですからサタンの手下どもが義のしぼめに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。繰り返し言いますが、誰も私を愚かと思ってはいけません。しかしもしそう思うなら私を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみますって、ね、ユダヤ主義っていうのはね、どうやったらうまくいくかなんですよ。パウロはユダヤ主義の人にとったら全然うまくいってない。迫害に遭うわ、石で撃たれるわ、半殺しにされるわ、逃げるわ、お金がないからテント作りして働いてた。ああ、多分ユダヤから承認されてない。ちゃんとした教師じゃないんだよ、あの人はそもそも。って。もうボロクソですよ。で、説教も上手だ、上手だって聞いてみたら、全然しょぼいってね。もうギリシャの人なんかに太刀打ちできない。もうみんなこと言ってんだ。だからうまいこと言ってない。それに対してパウロは反論します。17歳。これから話すことは主によって話すので、愚か者とする、しての、する思い切った自慢話です。多くの人が肉によって誇ってるので、私も、まあ、肉によって誇ることにします。あなた方賢いのによくも喜んで愚か者たちにこらえてます。事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれてもこらえているんです。言うのも恥ずかしいんですが、言わなければなりません。私たちは弱かったんです、うんぬんってね。22節から、私は、彼らはヘブル人ですか、私も、まあ、ヘブル人です。彼らはイスラエル人ですか、私もそうです。彼らはアブラハムの人ですか、私もそうです。彼らはキリストのしもべですか、私は。狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなんです。私の苦労は、労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことは多く、また鞭打たれたことは数え知れず、死に直面したこともしばしばと。これうまくいってない話をしてるんです。うまくいってないよ。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜 海を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難、もうどんどん失敗話をしてます。老し、苦しみ、たびたび眠られる夜のし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、さまさに凍え、裸でいたこともある。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかけるすべての教会への、この人たちのことで、ね、心遣いがあります。誰かが弱くて、私が弱くないということがあるでしょう。全然うまくいってないよという話をする。神様に愛されて、神様に召されて、神様のために働いてるよ。でもユダヤ主義の言うみたいに、私のミニストリーは全然うまくいってない。そして血筋の話とか彼ら持ってくるんで、推薦状はどこにあるのかって言うんですけどね。さらに、第二コリントの十二章ちょっと開いて、十二章に入ると、なんか天に挙げられた素晴らしい話の人の話をパウロがするんで、実はこれパウロのことなんですけど、さらに行きますと、その素晴らしい話の後に12章の7節ですね。第2コリントの12章の7節。またその啓示があんまりにも素晴らしいからです。そのため私は高ぶることがないようにと肉体に一つの棘が与えられました。それは私が高ぶることないように私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から晒してくださるようにと3度も主に願いました。このユダヤで3度っていうのはもう超祈ったってことです。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるのであるからと言われた。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時こそ私は強い。これが恵みの福音なんだ。ユダヤ主義者の論理はどうやったらうまくいくかなんだ。全然うまくいってないやない。でこれは僕の中にもあるんです。カルバイチャペルの、どこどこ、ね、アメリカのカルバイチャペルがすごいこうどんどん伸びて、宣教師をですね、何百人も送ってる。あのサントさん、東京に25年もいるのに どうしてんですかみたいな、全然うまくいってない。パウロは、神が始めた技は神がキリストにイエスの日まで完成するって信じてるんです。で、カルバイチャペルにいると、まあ、チャックとかのメッセージで必ず出てくるのは、権勢によらず、能力によらず、神の霊によりって言ってるのは、神が運んでるという話です。全然うまくいってないように見えるのも神が運んでるという話ですよ。で、このどうやったらうまくいくか主義が入ってきたときに、あっという間にこのギリシャの教会飲み込まれる。なぜかというと、ギリシャは今の僕たちの受けている今の教育ですよ。どうやったらうまくいくかっていう、もう基本的にあのソクラテス、プラトンの世界ですよ。あっという間にこのギリシャ主義の中に溶け込んでしまったんですよ。で、このことがローマに行く前にパウロ書かないといけないって、コリントから書いたのがローマ人の手紙です。一生懸命書いたんですよ。で、分かりやすい例で一つだけ説明しましょう。あの開かないんですけども、ピリピ人の手紙というのの4章に、2人の女の人が喧嘩してました。ユドエアとスントケというね。で、パウロが牢屋の中からとか書いたんですね。2人とも立派な人だって、どっちが悪いとか言ってないんです。なんでそんな喧嘩が起こったか、これユダヤ主義なんですよ。パウロが牢屋にいるときに、このピリピの教会からいろんなものを持って支援しに行ったんですね。その時に誰を送ろうかって言ったら、あのエパフロデトさんっていうんですか、人を送ったんです。でもおじいちゃんだったんですよ。で、まあ、長老で、その時3ヶ月も歩いていくので、途中で死ぬほどの病気になってしまった。で、パウロのところに着いた時にはもう半死の状態で、結果としてはその人は回復してピリピ教会に戻ってくるんだけども、その時にあなたたち言ったよね、やっぱりあんなじいさん送るんじゃなかったって、もっと若いモリモリの人だったらよかったとかって言ってるよね。でもあのエパフロデさんが来て、どんだけみんな祈った？私も祈ったよね。で、神はその方が死に至らないようにしてくれたよね。たくさんの愛が生まれたじゃないって言って、ちょっとだけピリピ人の手紙の2章を開きましょうか。だから背景にこのユダヤ主義があることを知って読むとよくわかる。2章の2節、 ピリピ人の手紙。私の喜びが満たされるようにあなた方一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や教会からすることなく減り下って、互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく人のことも顧みなさい。これ道徳の話してるんじゃないんですよ。ユダヤ主義の話してる、方法論の話をしてるんじゃないの。なぜかというと、6節のところで、キリストは神の見姿である方なのに、神のある方を捨てられないとは考えずに、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しく死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたって。神に従って全然うまくいってないんですよ。最後は十字架にかけられて殺されたじゃないって。しかしそのキリストを神は3日のうちによみがえらして、そのゆえに全ての膝をかがめてイエスはシュッて礼拝してる。これが神の方法なんで、僕はジーザースタイルって言ってる。ユダヤ主義が言ってるどうやったらうまくいくかの繁栄主義じゃないんですよ。うまくいってもいいんですよ。でもそこに物差しは全然ないんですよ。霊を持たない、いわゆるこの世の知恵に押された、十字架のない、復活のない彼らの教えがコリントに入ってきたときに分派が起こりました。さっき言ったちょっとだけ愚弄しすぎですけど、この愚弄主義は極端に、肉は悪、霊は善、二元主義っていうね。だからこの世でどんな罪を犯してても、結局はこの体抜いたらみんな天国だって言って罪そのまんま。反対に愚弄主義の極端なのは、肉悪だって体打ち叩いて、もうご飯食べなかったり結婚禁止したりして、もう肉的なことはダメだって言って、レレレって言って禁欲主義。この両方に分かれて、これも全然福音でもない。さらにどうやったらうまくいくかのこのユダヤ式、そういうものがこの渦巻いて入ってきてたのが初代教会で、実は今の教会も一緒なんです。そういうものがスーッといろんな形で入ってきて分派が起こる。で、分派が起こった時にちょっとそのことを知っとくべきです。今開きませんが、第二コリントの6章には神の恵みを無駄にしないでくださいって書いてます。神に十字架によって贖われたっていうことは一見何でもありなんですけども、だからといって罪そのままじゃないよっていう。コリントの教会はちょっと許された許された、全てのことはいいんだよって言って罪そのまんまもあったんだ。だからユダヤ主義が入ってきて結構立法ガチガチかって、そうでもないんですね。罪そのまんま教会でもありました。コリント教会にあった大きな問題は、もうちょっとこうしたらもっとうまくいくって。で、このこと自体はそんなに悪いことじゃないかもしれない。そこに祈りがなかった。そしてそのこうしたらもっとこうなるっていうのを型にして してしまって、その型じゃない人を受け入れなかった。反対に言えば、パウロの書いたメッセージもそういうふうに取ったので、自分たちは責められてると思って、もう苦しくてパウロなんかいらんってこう思ったんですね。そうじゃなかったんです。僕たちは神の願った通りを歩んでないのに神に愛されてるんです。僕たちがまだ罪人だった時に神は十字架にかかったの。そしたら罪人のままでいいのって言ったら、そうじゃないですよね。その愛を受けた時に僕たちが変えられていくって、こう運ばれていくって福音だった。ユダヤ主義にはこれがなかったんですよね。コリント、これから学んでいく教会の人は、私たちの今の教会に比べてもっともっと赤ちゃんだったとか、いろんな種類の人がいたと思います。でも私たちの教会も相変わらず何が正しいかで分裂します。しかし 自分を十字架につけて何が相手のためになるかって僕たちは使えます。この2つはものすごい大きな違いが出てくるんですね。ちょっと令和の話をしようかなと思います。先ほどこのパンフレットで挙げたこの令和、ちょっとだけ見ましょう。最初のこの J ミニストリー聖書の学びの話なんですね。実際ないんですけども、どっか違う教会が発行したということで、牧師先生はこの仲はいいのにもう禁止してしまった、うちは使わないって言ったって言うんだけど、こういう話が来た時に本当に言ったかどうかも分かんない。大体使いたい人が言っただけなんですよ。でまずそこが大事です。次にこの問題以外で先生にご意見があるんだ、大体ね。だから言ってる。だから皆さんはこれから教会のリーダーになっていって支えていくときに洞察力が必要です。その人は聞いてほしい話があるので、まず聞いてやる必要はあると思いますよ。そんなこと言うもんじゃないじゃないですよね。聞いたらいいと思います。でこの J ミニストリー聖書の学びをサントさんのところに持っていって、どう思います、見てくださいって言って、答えはない。この多分学びはいい学びだと思います。いくらここを調べても全然問題ないんです。で、そういうことで分派が生まれる。だから提案していることはほとんど正しいことなんですね。正しいことなんです。しかし、何かを牧師が判断したときに、リーダーシップが判断したときに、判断に対して意見はあると思う。意見はあっていいと思います。意見はあっていいんです。ただし、そのことが主から来たものとして尊重して一緒に歩めるということが大事ですね。大事です。で主からじゃないかもしれない、教会だってたくさん歴史の中で間違い起こしてきたじゃないですか。それはやっぱり祈るべきですよね。でもそれを右や左に教会を割るほどの問題なのか、それかそうじゃないのかを判断する必要はある。しかし同時にそのことをきっかけに自分の中の罪っていうんですかね、が騒ぐんですよ。これは皆さんだけじゃない、僕も騒ぐと思うんですね。でこの全ての問題、書かれている問題は全部それが本質的なテーマなんです。何かを決めたことに意見が出てる。意見が出るのが悪いんじゃないんですよ。その洞察力の反対をしてます。例えばディスカッション2のところのこの A 君は CS の当番じゃないときにこのラブチャペル東京に行って友達 CS してるので、そこで勉強してきてたと。なのにいきなり CS 降ろされたと。でも彼は勉強しようと思って行ったのに、なんでいきなり下ろすのって。正しいんです、言ってることは。かわいそうです、 A 君は。しかし全然違う理由で下ろしたのかもしれない。ひょっとしたら本当に考えて判断して A 君と本当に祈って下ろしたのかもしれない。それか全然違うことで、実は A 君の罪とか不貧困とか分かんないけど何かが注意されたんだけど、そのことは公にしてはいけないので、とりあえずこのことが表に出て降ろされたのかもしれない。なのにこういうことが出てきたら、その表面に出てきたことで、ああでもないこうでもこうでもないって言うんだけど、表面に出てきたことは大概正しいことなの。そしてこのリーダーシップの決定に非があるようなことです。3番目のこの洗礼も通過点なのに洗礼を送らせた、多分ですよ、短い僕の牧師の経験から言って、表には言えないような何かの理由があったんでしょう。そして見送ることがベストということでしたんですよ。それをちょっと所沢に聞いてみようって言ってね、言って、田橋さんどう思うよ、水があったら洗礼授けていい、その日本人はもう指紋式だとかやりすぎるよって言ってくれる人のとこに行くんですよ。改革派教会とかには行かないですよね、大体ね、みたいな感じでですね、言ってくれる、大体そうでしょ、みんなにイエス言ってくれるところに行って話を聞くわけですよ。でもね、ここが問題じゃないということをちょっと知っておくと、今後問題が起こった時に祈る知恵が与えられるんじゃないかなと。で何かを判断した時に必ず両論出てきて、そしてサタンは二分させたんです。刺したいんですよ。二分させたい。この間もちょっと北朝鮮の記事を読んでて、で分かりませんけど、僕北朝鮮のまた明石さんに聞いてくれたり、僕朝鮮問題あんまり知らないんですけども、例えばの話なんですね。本当の話じゃないんで軽く聞いたけど、今の拉致問題かなんかの人をね、なんとか解決したいっていう時に、絶対北朝鮮の中にもなんか分派とかいろんなあるんですよ。ね、強硬派というのと穏健派というのがあるとするんです。でも日本がもう まるで戦争するかのようにガーッと怒るんですよ。強硬派がグワーッと上がってきますよ、向こうに。あぶり出されますよね。すると穏健派はなんとか裏で交渉したいって出てくるじゃないですか。それ捕まえてパッと交渉してしまうわけでしょ。でその強硬派を首に刺したらいいわけですね。でそういうシナリオを、まあ、安倍さんが書いてるかどうか知りませんけども、そういうふうにしてやるのに、マスコミはさあ戦争だ、球場はどうだ、安倍はおかしいってこう、まあ、叩いてるわけですよ。でも僕たち、これは政治の話だからね、クリスチャンも同じように敵は群れを2つに分けたいんです。そしてこそっと壊したいわけでしょ。だから何も2つに分かれたらいけないんじゃないし、意見を言ったらいけないんでもないです。しかしその霊的な洞察力が必要だっていうことだと思うんですね。で、誰かが何かのこういう問題を持ってきたときには覚えておいてください。9割方その方の言ってることは正しい、正しい、多い、正しいから言ってるんですね。だからこそ祈りが必要だと。そこへユダヤ主義の教師が入ってきたんですよ。そしてユダヤ主義の前に、ああペテロにつくとかアポロにつくとかキリストにつくとかって分派ができたんですね。まあこれからこの、仲間割れから次、この世の知恵っていうんですかね、人の知恵、それから不貧困、それからたくさんの体の部分と一致、そういうことをこの見ていきます。で実際の教会のことを、私たちのグループも、ロゴスのグループも同じようにしているので祈り合って、でこの収容会を通してね、僕は強い、そしてまた知恵のある群れになりたいと思う。そしてできるだけこの福音を外にね持っていけるために、ずっとこう内輪のことだけで終わってるのは悔しいですよね。もちろん本当に永遠にあると思います、内輪のことはね。しかしなおかつそういうなんていうのかな、無駄な労力とは言いませんけども身につけていきたいですよね。そして不必要な涙は流したくない。お願いします。天の父なる神様、こうしてコリント人の手紙を通して私たちが実際のあなたが教会を立て上げることを身につけたいと思います。そして知恵が必要です。でまた私がここから分かち合うことの中にもいろんな意見があるかもしれませんが、本当にあなたに聞いて願うことは、この恵みの福音が一人でも多くの人に伝わることと、私たちがあなたが私たちを受け入れたように互いに受け入れ、そして本当に相手を自分より優れたものとして使えるものになりたいと心から願っています。そして私の中に隠されている罪がはっきり表されて、あなたに癒していただきたいと思います。本当に癒していただきたいと思います。そしてあなたはそのことをしてくれると思いますので、今から続く3日間祝福してください。私たちの主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アメン。